はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の21日金曜日。今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして今日金曜日は
青木治です。
なんかちょっと声のトーンが 弱しかったけど
ちょっと室井さんっぽくしてみたんですけど、
あ、そういう意味でしたか、
はいはい、なんで私に憧れてんの、
うん、いやコメント控えるけどね。
どうしたのそのメガネは、
かわいい、伸びたみたいでしょ、
はい、
まん丸でね、
まん丸のメガネつけてますけども、なんかこう、なんかファッションがちょっと、ね、この間うちからなんかちょっとなんかこうフリフリしてきたね。
そう、う
ん、
そういうの好きだから、うん、もう可愛いが好きだから可愛いに寄せることをためらわないことにしたんだけど、うん、さっき本番前に青木にちょっと若作りしすぎって言った、うん、それはちょっとみたいなことは。
それはちょっとなんて言ってないよ、うん、うんって言ったじゃん。
うんってちょっと、うんが伸びてた。
でもまあ、ね、今先週の話でもともとそういうのが好きだったから、いや、もうそういうのやることにしますみたいなこと言ってたじゃない、
うん、でもなんかもうちょっとなんていうの、うん、おかしく自分で分かんなくなってくるから、うん、おかしかったらおかしくなって、ちょっとやばい、そろそろって言ってね、
うんうんうん、あのそろそろです
。もう
そろそろです。
いやでも今日も素敵
ですよ。前のなんかでもなんか、まあ、イメージだけどね、なんか普通にスタイリッシュな格好してたじゃない。やっぱりなんかこう大元はそのフリフリが好きでも、なんかそういうのに慣れちゃってるからかね。
だからさ、しょうがない、
うん、最初からずっとそういうか可愛いので来れば別に、それはまた別に
やんちゃな息子がいると全然できないの、うん、フリルとかついてるの、洗濯機二、うん、度洗いできないし、うん、もう洗濯物泥だらけでいっぱいなんだからさ、うん、毎日、うん、あとは髪引っ張るから伸ばせないし、うん、
まあ、でも育て中
だ ね、あの別に日本の人っていうわけじゃ一般化できないけれど、うん、でも年取ると男性も女性もこうだんだんこう意識的にあまり派手なの着なくなっていくじゃないですか。僕なんかもそうなんだけど、うん、だからいいんじゃないですか。
なんか冷たい感じで。
いやいやいやいや、あのだんだん年とともに少しこう派手め、少し派手めくらいの方がなんかこう明るくて元気そうで、
あでもね、うん、あれだよ、なんか前にこれ合ってることか分かんないけど、うん、聞いた話ではなんか向こうのお年を召した方って、うん、なんかとっても明るい色をうまく着たり してるけども、うん、時々なんかこうそりゃちょっとすげえなみたいなのも平気で着てるじゃない、うんうん、だ聞いたらそういうのしか売ってないとかっていう。
絶対それは嘘でしょ。
何が
そういうのしか売ってないっつうのは。
まあでもね、チョイスがあるからね、売ってないわけじゃないと思うけど。
本当はかっこよくさ、紬とか着るような感じ、う
ん、あいいね、
そういうのになりたいけど、金がねっつうの。
金あんじゃねえかよ。
金ねっつうの。
ヨネが持ってるよ、金は。
ヨネの金ちょろまかしたって無理だっつうの。
何ヨネの金でやってないの。
いや、まだやってないよ、合流してないよ。
いやでも、
うん、だ
ってヨネちゃんの金をちょろまかさなくても、ね、ヨネちゃんにその、ね、政治家の、ね、うん、パートナーとして、うん、妻として、うん、そういう紬みたいなのを着たいんだって言ったら、それはちゃんと買ってくるんじゃないの。
だってヨネちゃん、私の今のブルビリの格好見て、今日はえらく可愛いねって、ウキウキなんです。
お気に入りなんですね。
そうか、じゃあちょっとヨネを呼ばなくちゃダメだ、ね、ヨネに説教しなくちゃ
ダメ。ヨネこの間呼びました。
あ、そうなの、
はい、あの大竹さんがいらっしゃらない時に。
そうなんです。
もう来たらね、うん、もうヨネがいました、
うんうん、
はい、で、うん、なんだ不思議な夫婦ですよね、うん、なんかね完全に室井にやられてる感じで。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
はい、やりたい放題じゃねえかお前の。
何、海せんやませんじゃ。
え、
海せんやませんじゃ。
なんだその開き直りは。
なんかあれらしいですよ、その時に聞いたのは、うん、まあ、室井が告白してたんですけど、うん、室井がそのか、まあ、怒って、うん、ヨネちゃんにね、もうすごいこう夫婦喧嘩とかね、うん、怒って、うん、こうあぐらをかいたらしいんですよね、うん、そしたら、うん、なんかパンツが見えたらしいんだけど、はいはい、したら米山さんが室井に向かって一言、うん、あのパンツが見えてますよって言われて、力が全部抜けたらしいですよ。
あ、そうですか、
はい、
まあなんか、まあ、なんか いろんなこと言ってるけど、仲がそんなに悪くなくて、
ね、
良さそうな感じじゃないか、いいじゃないですか、
うん、だから紬着てくださいよ、うん、じゃあ今度、うん、
え、
紬、
いやすごい似合っちゃうと思うよ、うん、いやいや、それもまた、
いやいや分かんないけど、やっぱしね、フリフリが好きだから、そんなそこにもう、まあ、あれでしょ、 ちょっと回帰したいわけでしょ今。
もうちょっとね、あと吸っても私すごい身肌秋っぽいから、うん、またすぐ飽きると思うんだよね、うん、次はだから紬とか着るかもよ、うん、
そのメガネは
可愛くない、のび太みたいで。
あのさ、正直どう思います？黙ったよ。
ラジオで黙っちゃいけないのは分かってるんですけど。
黙ったよ。
それ本当のメガネなの？どこ入ってるの？
入ってるよ。
あ、入ってるんだ。
なんか分かったのよ。
どこで買ったのそれ？
新潟、長岡で。
長岡で売ってんの？
あの、一個分かったのよ。
何が分かったんだよ。
私の特性ってちょっとアホっぽく見えるとこじゃん。だから賢そうに 見させようと思ったって普通になるだけなんだけど、うん、アホっぽい特性があるっていうのを理解して、うんうん、よりアホに寄せていくと超似合うんで、うん、
まあ室井もね、うん、自分でも自覚してるみたいだけど、喋らないとさ、そんなにアホっぽく見えないんだけど、喋ると
それすごいな。本当は中身がアホだって言ってんじゃん。
違うよ、自分で言ったじゃん。私喋らなければ結構
自分で言うのと人に言うのは言われるのは違うから悪いけど、
まあ、そうなんだ。
本当でも喋らないと利口そうなんだけどね。
え、なんで中身がアホだっつってんじゃん。それじゃ
あそういう青木さんだってさ、はい、まあ、この番組はともかくさ、何曜日だっけ、火曜日だっけ、はい、なんか若い人たちに囲まれてるみたいじゃないか。
囲まれてますね。
どうなの、あっちの番組は。
うん、どうなんですかね。
何説明してんの、はい、若い人に
考える。いやいや、この別の、あの、
この後の曜日のクリエイティブ、
うん、夕方のクリエイ
ティブ、夕方の番組、それもみんなアナウンサーから何かでもこの番組より20年ぐらい若い人たちが、30年以上だ若い人たちがやってる、そこに青木が出てる。
そうそうそう、
青木呼び捨てにしちゃったけど。
いや、いいです、いいですよ、出てるんですよ。
で、
わからない、だからどういうふうに思われてるのか、うん、僕は結構戸惑ってますよ。
あ、やっぱり多少の戸惑いは、
戸惑いはある。だから流れる曲なんかも知らない曲ばっかりだし、でね、うん、僕がちょっとつまんないこと言うとね、うん、なんかこれ親父ギャグになってないかなとか、うんうん、結構心配します。その点ゴールデンラジオに来ると本当に安心しますよ。
わかる、ギャグね、大竹さん、うん、ほらお笑いだからわかる。ギャグとかもさ、うんうんうん、新しいのと古いのがあるみたいね。
まあ、それはそうでしょう。それはの時代の流れの中で、
うん、そうだなって思うよ、う
ん、でも大竹さん、そんな人のこと言ってる場合じゃないですよ、うん、これもう発表になってるんですよね。11月3日の日に大竹さん一日中、
はいはい、あ、そうそうそうそう、
放送出られるじゃないですか、うん、これもう発表になってるんですよね、うんうん、でその時にはあれでしょ、うん、あのおいでよクリエイティブにも大竹さんがいらっしゃるっていう話で、
もうだからあれだよ、もうプレッシャーが大変だよ。
本当？
だから、いや、年取ってる人たちに呼ばれて行ったりね、そういうのは全然構わないんだけど、うん、若い人たちの中ではさ、うんうん、もうどう思われてるかもわからんし、ね、だからギャグもずれるからね、多分わかんないけど、で若い人の言ってるギャグなんか、ちょっとなんか面白いと思う。思えない時も結構あるし、
ね、かそう、うん、ちょっとずれたりする笑うところがね。え、まあ、大竹さん不安だったら、うん、不安だよって大声で言うんだよ、うん、そしたら私無料のマネージャーとして見てるから、ま
あ、そうか、
うん、まあ、ついてきて、
まあね、まあでもあれだよ、そうは言いつつだよ、うん、この番組にも若い人たち、まあ、来るけど向こうはどう思ってるか、うん、知らないけど、
でもたまに、
なんていうの、あの、特にお笑いで若い人たちはたくさん来るけど、なんかこう外側にどう見えてるか知らないけど、俺としては一応会話は通じてるんじゃないのと思いつつやってる。
私はなんかすごく気を使われてんなって思う時がある。
誰が？
若い人来ると。
俺が気使ってんの？
違う、若い人が。
なんだと？
気を使って、うん、私なんだよ。すごい気を使ってんなって思う時がある。
いやいやいや、それは分かる。あの、そういう人が室井に気遣ってるのはよく分かる、うんうん、俺に気遣ってるかどうかが分かんないんで、まあ使ってるんだろうな。
後悔するよ、うん、私も若い時この配慮があったらなって、
うんうんうんうん、まあ大竹さんもね、うん、僕らの世代のなんかある種のお笑いのヒーローだったんですけど、
うん、
まあ基本、うん、多くの人は怖いっていう印象がやっぱあるでしょ。
う
何しでかすか分からないっていうかね。
そうなんだよ、
そういう印象はやっぱり強いですよね、う
ん、若い人の中ではね、やっぱね、怖いっていうイメージがね、うん、なんかかなり広がってるみたいなね。広がって
ますよ、それはそうですよ、うん、そういうでも芸風は、うん、芸風って僕が言うのも失礼ですけど、うん、そうじゃないですか。
まあそうです。でも、まあ、そう、まあそれ、う
ん、それは今の芸人さんが、うん、なんていうの、学級会にみたいな学級委員長とかやるタイプが多くなったじゃん、うんうん、破天荒に憧れてなってるって感じじゃない？
いや、昔はそうでよかったんだけど、ただ今のお笑いの人たちは、まあみんな俺たち世代がみんな言ってると思うけど、俺たちの時代よりもう全然面白いよ。もうみんな進化しちゃってて、もう細かいツッコミからその場を考えたノリから、うん、もうそういうことなんかもう絶対できないなと思って、まあ、いつも聞いてるけどね、
うん、でも、うん、お笑いの世界もそうかもしれないですけど、うん、その僕らのメディアの世界もね、はい、その非常に若い人たちって、うん、本当お行儀が良くも悪くも良くって、
はい、
昔の新聞記者なんてはっきり言えば分野ですからね、
うん、
だからもう本当こう傍若無人っていうかね、
うんうん、
いや例えば今はもうそんなことできないですけれども、うん、こう会社でタバコとかって吸えないじゃないですか、
はいはいはい、
昔なんかは、うん、机の上にバンと足を上げて、うんうん、タバコ吸って、うん、会社の中でですよ、
はいはい、
そのタバコを壁で消してゴミ箱にポイって投げるみたいなそういう人たちがばっかりだったわけですよ、
うん、いいな、なんかそういうの。
いやいや、そうなんですよいいな。僕なんかは、で、あと記者会見なんかでも、うん、まあ本当にね、うん、これ何様だっていうくらい、うん、こう遠慮したくないっていうかね、
うん、
こう傍若無人に振る舞ったりとか、
うんうん、
あと事件があって当時携帯電話ないじゃないですか、
うん、
そうすると記者ってとにかく通信手段確保しないと仕事にならないでしょ、
うんうん、
で事件が起きると大体警察署に行くんですよ、
うん、
で警察署に行って公開っていうんですけど、あの中にこうわーっと交通の人とかの机あるじゃないですか、
うんうん、
あの机を奪うんですよ、うん、お前どけこことか言って、うん、これはうちの会社の電話なとかって言ってでその電話を使って原稿を送ったりするんですけど、
うん、
そんなの平気でしたからね。なんかもうバーって警察に入ってって、うん、副署長に、あ、この机俺に貸せなとかって言って、
は
あ、その電話を使っちゃうとかね。
でもその頃スクープ命だったじゃん、横並びで落とすとかそういうことじゃなくて、私はさ今の時代にすごいいてほしかった人がいるよ、う
ん、誰？
横山やすさん横山やすさん大好きな、たまに見んのよ昔の、
うん、横山やすさんはあの当時でもアウトだったんだから、今いたらもう相当、う
ん、大好きじゃん、
アウトでしょ。
すごかったからね、やすさんはね、
すごかったですよ。だって久米宏さんとやってる番組ね、うんうん、いつも酔っ払ってましたもんね、うん、
本当だよねすごい時代。まあでもあれだよね、それはまあ昔の人たちはみんなちょっとやりすぎだったかもしれないけど、うん、まあ、今青木さんも思ってるだろうけど、今の人たちはもうあれだよね、礼儀正しいし、
そう、
こうなんか向こうを犯さなくて相手の言うことよく聞いて、うん、なんか収まってて、まあだけどその分なんかこうなんていうの、
うん、
あのなんていうのか、ノリを超えない。
そうなんですよ。だからね、うん、典型的だったのは、うん、この間の旧統一教会がね記者会見をしたじゃないですか、うん、あの弁護士と一緒に、ね、顧問弁護士と一緒に、はいはい、あの時に、うん、そのこう金平さんってあの TBS の人、うん、あの人なんか僕よりもさらに一回り上ですからね、
はい、うん、
あの人がガーッとこうもうすごいこう追及して、うん、結構話題になったじゃないですか、うん、
はい、
だけどで記者他の若い記者たちは、うん、すいませんけど教えていただきたいんですけど、
うんうん、
でもね金平さんなんかに言わせれば、うん、記者って教えてもらう立場なのかと。
なるほど。
やっぱり取材対象と対等の立場で追求するべきは追求する、うん、おかしいことはおかしいって言うと、
うん、
教えてもらうなんていうようなことを言うのは本当おかしいじゃないかっていうふうに言うんですよね、
うんうんうん、
だから金平さんのようなスタイルが、うん、結構昔は意外とスタンダードだったんだけど、うん、
なるほど
ね、だからいい意味でね本当にそのジェントルだし、うん、紳士っていうかね紳士淑女だけれども、うん、もっと突っ込むべきところはもっと突っ込む、うん、だからかつてが全部いいとはもちろん言わないけれども、
うん、分かる。なんか一言で言うと分かった、
うん、
味が薄い。健康に良さそうだけど味が薄い、
うん、ああそうも言えるかもしれないね、
うん、ただなんかこうあれだよね、あの別になんかこう持ち上げるわけじゃないけども、あのだからって何にも分かってないわけじゃないっつうかね、
うん、
だけどそのノリの超えなさ加減が、あの、
うん、
ちょっとあの追求の矛先を弱めてる感じも、
うん、場の空気を乱したりするのをすごい嫌がる人が多いよね、
うんうん、まあ、もう一つはね結構かつてと全然違うのは、うん、その記者会見っていうのが、
うん、
今は、まあ、かつてもあったけれども今はネットなんかでももう全部こう追求され、あの中継されるじゃないですか、うん、
はいはい、
そうするとその場であんまりこう傍若無人なことを言ったりとかすると、うん、逆にこう批判をされたりとか、うん、ある意味記者の振る舞いも世の中からチェックされてる、
うん、
でこれはいい面も悪い面も両方あるんですけれども、うん、そうなってくるとやっぱりこうああいうおとなしくなる っていうような風な風潮が強まるっていうのは仕方のない面あるのかなと、まあ、あとコンプライアンス意識
なんてありますね。でもこのさ、そうは言うけどこの中でさ、うん、まあ、安倍政権が長く続いた中で神保さんがずっと手を挙げてても刺されなかったみたいな、うん、そうそうそう、フリーランスは受け付けないみたいな、うん、それを囲みで記者たちも納得しながら、うん、まあ、局も含めてやってたわけだからね、その辺はちょっとなんかこう、
そうです、
うん、ちょっといい子になりすぎてるっていうか、
そうだよね、うん、俺の話を聞けみたいな人があの出てきて
ますよ。いやいや、記者会見は俺の話を話す場所じゃないから、
俺の質問を聞けみたいな、
まあそれはまたね、あの記者クラブ制度とかね、うん、その記者クラブと当局のこう力関係とかありようの問題っていうのもまた別途あるんですけれどね、うんうん、
あの昨日だけど、その昨日小沢っていうね、まあ小沢ったってもう小沢あいつもう 50ぐらいか、うん、50ぐらい超えてて、なんか昔はなんか俺イメージでチャルチャルしてたなとか思うんだけど、まあこうあいつもこの業界、うん、20年以上経ったのか、あの頃から比べて30年ぐらい経ったのかね。で昨日ね、でそこで出た時にね、俺がね、あの文庫本のね、うん、文庫本の字がもう小さくて読めなくなっちゃった
おじいちゃんですね
だから、うん、それをなんとかね、俺 Kindle で読もうと思って、まあ、iPad を持ってるから iPad に登録するのを昨日一生懸命やろうとしてたのよ。でその時ちょうど小沢たちと写真撮んなくちゃいけなくて、うん、写真で並んでて、だからここのとここうなっつって、だから一番最初に数字はあれ入れといてくれって言ったら、浅田哲也の、うん、あの巨人日記入れといてくれって言ったら、それ横の小沢が、うん、大竹さんそれ違いますよってね、あの浅田哲也はそっちの方の名前じゃないですよって、それはあの色か竹広ですよって、うん、横で言うからさ、うん、ええと思ってさ、うん、まあそれでまあね、検索するときに使うあれだったけど、うん、まあ、これそんなこともなんか、うん、すぐ分かるんだと思ってちょっと感心した。
そうですね、うん、そういうその文学とか作家とかね、うん、まあ、浅田哲也っていうのはどっちかといえばね、麻雀放浪記だったりとかのブライ派のね作家ですけれども、うん、そういうのをなんかこうふっと知ってるか知ってないかって、うん、なんとなくこうへえって思ったりとか、
ね、いやいやちょっと驚いてね、
感じますよね、
まあ、うんうん、まあ、そんなんでだからあれだよ、まあだからさっき若い人たちが知識がないわけじゃないみたいなことを言ったのも、うん、まあそういうことも、まあ小沢ももう若くねえけど
49歳でいらっしゃった
49歳、ね、
そうそうそう、あ、まあでもテレビとかラジオのね、コンプライ意識みたいなものもね、
う
ん、こう影響しているところはあるんでし
ょう。そう、もうそういうところはもうあいつらも若いやつら緻密に分かってると。
そうですよね、
うんうん、
だって、うん、大竹さんのね昔出られてた番組で、うん、僕今でも覚えてるんですけれど、うん、野坂昭之さんとかね、
はい、
大島監督とかね、はい、と一緒に、はい、ずっと酒飲んでる番組とかあったじゃないですか、
はい、
うん、ありましたよね。で大竹さんが大暴れして野坂昭之となんかちょっとなんか叩き合いになりかけたりとか。
面白かったそこら辺本当にすごいはちゃめちゃだったもんね。
あんなの今流せないでしょ
う。うん、まあ野坂さんとはね、でもな、まあ、それやり合った後野坂さんとはまあ不思議なことでああいうのでも仲良くなったりする。仲良くっていうか、うん、まあ、教えを請う立場だからね僕はね。
野坂さんはね僕は本当に、うん、本当に大好きな、
うん、まあ、自分大好き、
うん、作家としても好きだし、うん、こうね、こう姿勢も大好きだし、まあ、本当素敵な人だったんですけど ね、でも、うん、浅沼だって野坂さんなんかもだってずっとウイスキー飲んでタバコ吸ってましたもんねテレビ画面でね、
はい、
今だったらもう考えられないでしょう、はい、だから、うん、何でもかんでもコンプライアンスっていうのもね、どうなのかなっていう気がします
けど、ね、まあ、大島渚とね殴りマイクで殴り合うみたいなね、ああいうのやってほしいよね作家の人も。
面白かったよね、
面白かったよね、そういうのはね、うん、はい、これからどうなっていくんですかね、うん、そうですね、まあ、もういけないね、はい、それじゃ あの鈴木さんお願いします、
は
い、
今日のラインナップ、うん、まず最初は毎日新聞からです、
はい、
売名伊藤詩織さんツイッター中傷、いいねも名誉侵害という見出しがあります、
うん、
ツイッターで自身を中傷する投稿にいいねを押されて名誉感情を侵害されたとしてジャーナリストの伊藤詩織さんが自民党の衆議院議員杉田水脈氏に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は昨日賠償責任を否定した一審東京地裁判決を変更し、 杉田議員に55万円の賠償を命じました。これがトップ項目です。
はい、次です。
そして次は週刊文春からですが、刑期は計10年に、一刻も早い解放を求めて、7月末ミャンマーのヤンゴンで抗議デモを撮影中に治安当局に拘束された映像作家の久保田徹さん、今月5日国軍の統制下にある裁判所から扇動罪などで7年、さらに12日には出入国管理法違反の罪で3年、計10年の禁錮刑判決を言い渡され、拘束は80日目を迎えた今も続いているということです。この久保田さんのニュースです。
はい。
そして3番目は、朝日新聞の社説にも出ています。世界平和統一家庭連合、旧統一教会の友好団体が今年の参議院や去年の衆院選で自民党の国会議員に対し、教団側が掲げる政策への賛同を求める推薦確認書を示していたことが分かりました。うん、この推薦確認書の署名、自民党の議員でお一方認めていらっしゃる方がいます。自民党の斉藤博明衆議院議員、新潟3区から出ていらっしゃる議員です。うん、そして家計への負担、物価高で 8.6 万円増と読売新聞にあります。150円になっていますが、10月以降円相場150円で推移した場合、政府の物価高対策を含めても今年度の世帯2人以上の負担額は平均で8万6000円以上増えるという、こういう試算が出ております。
はい。これ8万6000円って何、年月、
年ですね。
年か。
はい。
年でね。
はい、年でです。
まあ、月だったらと
んでもない。月だったら本当に大変ですよね。
年でね。
はい。300万円未満の世帯だと6万円。うん、でもそれ本当に大変ですよね。そして毎日新聞から、はい、令和新選組の天畠大輔参議院議員が、昨日の参議院予算委員会で初めて質疑を行いました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、発話困難な重度障害を抱え車椅子に乗るため、介助者による赤さたな話法の通訳を活用し、日本の障害者政策は上からの施しで合理的配慮を欠いていると是正を求めたということです。
まあ、これは、僕見てたけどすごかったな。もう一つずつ言葉を拾うね。
はいはい。
通訳って言っていいのかな、方がいらっしゃって、赤さたなななのなななにぬねのこののねなのっていうふうに言葉を一言ずつ拾っていくのをね、やっぱりそのこの国会議員の方が言葉を拾って、通訳の方がまあものすごいスピードでそれを訳していくんだけど、まあ見てるとそれがとってもこう遅く感じる人もいるだろうなと。まあ、だけど今までこんな試みはこの国ではなかったことだよね。
はい。
まあちょっとまあこのなんていうのかな、まあどっちにみちちょっとよか、俺は良かったなと思ってるんだけどね、すごく良かったと思ってるんだけどね。
拍手が湧いたそうですね。
あ、そう、
はいはい、与野党の出席者から質疑終了後に拍手が湧き起こって、
はい、
そして、はい、与野党の申し合わせに基づいて、質問準備のためのこの、和法でのやり取りを、委員長が質疑時間に含めない場合もあったということです。まあ、そうだね。
しかもこの方のおっしゃってることは、その障害者とかそういうのに対していろいろサービスとかいろんなのあるけども、その根本にあるのはちょっと温情主義が見えると、まあ温情主義じゃなくて、ちゃんとしたシステムとしてやってほしいってことを訴えてたんですよね。
まあ、これはあれですよね。改めて申し上げるまでもなく、憲法に書いてあるのはね、国会って何かって言えば、41条で国会は国権の最高機関であって唯一の立法機関だと。で、43条にこう書いたんですね。両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを構成すると、っていうことになってくれば、当然のこととしてね、健常者もいるわけですけれども、障害を持っている人もいるわけだし、いろんな病気で苦しんでいる人たちもいる。でそれを全員その国会でね、こう活躍できるかって言ったらなかなか難しいところは現実にはあるけれども、でもああいう形で少し時間をかかってでもね、こうきちんとそのこう声を拾っていく、声を発していくっていうのは全国民ですからね、非常に大切だし良かったと思いますよね。
もうね、その通訳って の方っていうのかね、うん、もう素晴らしかったね。ね、うん、流行って言葉をもう迅速に拾っていくんだと思って、うんうん、残にも知らなかったもんだから、うん、目から鱗だったね。
あの ALS の人なんかはね、こう目の動きでこう言うんですけど ね、それも本当にこう、うん、あの透明な板に IWO が書いてあって、うん、それを目で追ってんのをピタッピタッピタッって合わせながら声を拾っていくっていう、うん、僕取材したことあるんですけれども、うん、ALS の患者さん、うん、時間はかかるんですけれどね、うん、もちろんだけどそういうふうにしか意思表示が今できないっていう人の声を、まさに国会がね、全国民のその選挙によって選ばれた国会がこう拾っていくっていうのは、これは本当に大切なことだと思いますよね。
横にいたのはあれ山本太郎さんだっけ、うん、なんかとっても解除の仕方がとても印象に残ったね、
う
ん
うん、そうですね。
はい、次です。
はい、余計な発言に注意を、自民党の麻生氏、うん、自民党の麻生太郎副総裁は昨日の麻生派の会合で、うん、石井準一参議院議員運営委員長が、うん、野党がだらしないと発言し、うん、野党の反発を受けて撤回したことを念頭に、うん、例の余計な発言をした参院議員の話みたいにならないようにお願いすると述べたと。
これもまた余計な発言なんじゃないの。
余計な発言だし、申し訳ないけど麻生さん、そのご自分が気をつけてくださいっていう話でしょ。なんかヒトラーに学んだらどうかねみたいなことを平気でおっしゃってきたのはどなたなんですかって言いたくなっちゃいますけど、
ね、すごいよね、うん、こうね、うん、
まあ、自分のことが一番わからないっていうのはね、まあ、
誰もよくわかるよね。
よくわかる、本当に。
はい、そこまでですか、まだありますか。はい、
ここまでですね、は
い、じゃあ最初に戻ってください。
はい、東京高裁は、いいねも名誉侵害という判決を出しました、
うん、
高裁判決によりますと、元 TBS 記者の男性から2015年4月に性暴力を受けたと訴える伊藤さんに対し、ツイッター上で枕営業の失敗などとする複数の匿名投稿がなされました。杉田水脈議員は18年6月から7月、こうした投稿25件にいいねを押したんですね。高裁判決はこのいいねの特徴として、押すか押さないか二者択一で、対象投稿のどの部分に好意的肯定的な評価をしているかは明確ではないと指摘したんですが、その上で杉田議員が2018年3月のネット番組で枕営業大失敗と書かれたイラストを見て伊藤さんを冷やかし、6月のイギリス BBC 放送の番組内で伊藤さんは明らかに女としても落ち度があるなどと発言した経緯に着目。判決は伊藤さんへの批判を繰り返す杉田議員が伊藤さんを侮辱する投稿に賛意を示すことは伊藤さんの名誉感情を侵害すると結論付けたということです。
はい、室井さんいかがですか。
今回のさ、うん、なんていうのかな、うん、今回の判決受けてだよ、うん、この杉田さんって毎回なわけじゃん、自分の、うん、そのやり方とかね、考え方とかが、うん、いかにその、うん、ある一部の人を傷つけてるとか、うん、そういうのをその金払う、賠償金払うだけじゃなくてちゃんと考えてもらいたいと思うよ。もう同じこと繰り返すからさ、
まあ、で今回のはこのいいねを押した側、うんうん、これにもあの名誉毀損みたいなことがこう書いた本人じゃなくて、はい、適用すると、まあ、もう新聞の記事読むと、もちろんそのいいねを押したことを取り上げてるんだけど、うん、まあ、でも杉田水脈議員のそれ以外の、うん、まあ、過去の発言みたいなことも総合して載ってると、うん、やっぱりその流れの中でこういう裁判のあの下りが出てきたのかなと思うんだけど、
あの、うん、これね、気をつけなきゃいけないのは、うん、これまるでなんかいいねを押しただけで、うん、まさに大竹さんおっしゃるように、うん、いいねを押しただけで名誉毀損になっちゃうのかってことになってくると、うんうん、なんかこう一見こう言論であるとかね、こうネット空間の言説が非常に不自由なんじゃないかとか、うん、この程度でっていうふうに思う人もいるのかもしれないけれど、はい、でもそうじゃなくて、これ判決文読んでみると、うん、今大竹さんも室井さんもおっしゃったみたいに、 これ以外にも杉田議員は、うん、その同じような発言を、うん、実際にご自身でもされてきたっていうこと、うん、それから何よりも彼女は国会議員であって、うん、でしかも今度その政務官に、ね、起用されたっていう、うん、でしかも政権が非常に重用してきて影響力がやっぱり桁違いに強いっていうことを総合して考えて、うん、これはやっぱりその社会通念上許される限度を超える侮辱だというふうなこう結論に至ってるんですよね、うん、なのでいいねを押しただけでこんなことになっちゃうんだっていう反応よりは、うん、やっぱりこう責任ある国会議員っていうまさにさっき言ったね、うん、その、うん全国民の代表たるの一人たる国会議員がこういう形でこう公私ともにいろんなところで同じような発言をしその一人の女の人をこういう形で貶めるっていうことがこう問われたんだっていうふうに捉えないといけないんだろうなと思いますけれども
結局一般の人もいいねってさこういう個人をさいじめるみたいな形にしたのって悪いと思うよでも先導した人っていうのは確実に悪いわけじゃんでも私はその上で気軽にいいねとかそういじめリンチに加わって押した人は考えてもらいたいそれがどういうことであったのか
そうだね、
もう一つだけね、うん、軽く短くお願いしてほしいんですけど、うんはいはい、これね杉田さんを責めるのはもちろん必要なんだけれども、うん、杉田さんのような女性の議員が、うん、女性が女性を誹謗中傷したりとか、うん、やっぱり同じように今の男社会の中で苦しんでいる性的少数者の人を誹謗したりとかっていうことをするっていうのを、うん、その杉田さんを使ってるのは誰なのかと、うん、徴用してるのは誰なのかと、うん、議員がね、うん、だからそれで彼女はのし上がっていくわけですよね、うん、でそれが結果として男に女の人が利用されて、うん、女性や性的少数者を誹謗してるっていうこの大きな構図、うん、だから杉田さんだけを責めて済む問題でもないっていうのを
考えてる、うん、特に言っとくけど、ね、怒りに任せて杉田さん の, その家族とか養子について攻撃するのは最低だからね、うんうんうん
あのただこれちょっとね時間が超えてもう一つだけこうこの伊藤詩織さん側から、うん、あの見方だけど、うん、まああのこれだけ誹謗中傷して何度もいろんなねこのことだけじゃなくて、うん、あの他の山口ボートの裁判だとか、うん、それが2点3点しただとかその度にマスコミにね、うん、こういろんなことを取り上げられてたよ、うん、その、まあ、その戦いというか、うんまあ、それはやっぱし、まあ、すごいすごい、まあ、ものがあるなと、うんまあ、こういう、まあ、だから、まあ、先をねあの男と女の問題女と女の問題、うんまあ、国会議員はどう対処すべきか自分がジャーナリストとして戦っていこうというその決意にも ね、うん、なんか並々ならぬものがあるなと
全力で応援するわ、
うん、さあ今日も始めましょう